皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。それでは皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ、今日はですね、令和元年10月17日の木曜日にお届けしたいと思います。今日はですね、久しぶりのご登場という形で、鬼沢幹事課と一緒にお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お久しぶりでというか。
そうだよね。
そうです、そうです。
本当すいません、はい、なかなか
言えとんでもないです。まずはあの台風19号で、
はい
はい、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げたいと思います。本当そうですね。鬼沢さんはあの茨城県の水戸ということで普段は移動されてますけれども、あのブログで報告は皆さんに緊急報告をしてましたけれども、一応 NSP の皆様にもどういった形かを、はい、
そうですね、
お話しいただけると。
ここ数日、
はい、
テレビのニュースで、
はい、
水戸の中川の氾濫の様子が、
ね、
報道されて、
はい、
ずっと水に浸かったままのホームセンターの絵が出てですね、
はいはいはい、
まだ水がこんなにあるのかということで、はい、大丈夫なんですかってこう全国各地からご心配のメールをいただきまして、
ね、
本当に、
はい、
本当にありがとうございます。はい、おかげさまで我が家は近くまで水が来ましたけども、
はい、
浸水することはありませんでした。
はい、
まあもともと水戸という名前がつくようなところなので、
あ、まあ、
水っていうのは多いんですが、はい、まあ、市内に中川という川が流れてまして、これはあの栃木県の北部の那須の方からずっと流れてきて、
はい、
まあ、太平洋に出てく川なんですが、
はい、
ちょうどですね、そこ今僕が今住んでるところに引っ越して、
はい、
まあ、大学時代に引っ越したのでもう30数年なんですが、
はい、
1986年昭和61年と、
はい、
1998年平成10年に2回中川が氾濫しまして、
過去にですね、
はい、でその時2回とも我が家は床上浸水で、
あ、その時は、
ね、1メーター2、30、
じゃかなりですね、
水が来て大変なことになったんですが、その後、
はいはい、
そのうちの近くの中川はその堤防を強化しまして、
あ、堤防強化、
堤防を高く、
はい、高くして、
はい、作って言われたので、まあ、大雨が降っても氾濫することなかった、
ね、今までですね、
ですね、はい、で実は今回もギリギリセーフだったんですよ、
はい、あ、ギリギリ
水位がだいたい10メーターを超すと危ないって言われる中で、
はい、
9メーター80くらいまで
ギリギリ、あと20センチ
10分おきにあの、
あ、出ますよね、
出るので見てたら、はいはいはい、だんだん上がってきて、
あのグラフがですね、
はいはいはい、まあギリギリセーフだったんですね。で実は中川の水が増えるのは、
はい、
まあ、その平成10年も昭和61年もそうなんですが、
はい、
水戸で降った雨じゃなくて、
はい、
上流で
栃木県
の北部で雨が降ると、はい、大体6時間から8時間経って流れてくるんですよ。
経過してからって
ことですね。経過してから、はい、で実は今回土曜日に台風が関東地方を直撃して、
はい、
まあ、静岡とか神奈川とか東京も大雨降ってたと思うんですが、
はい、
まあ、水戸も雨は降ってたんですが、はい、そんなに強くなかったんですよ。
ああ、そんなにあの暴風大雨ではなく、
そうそう、ただ、はい、何がこう気がかりだったかというと、雨量のこう色が出るじゃないですか。
あ、出ます出ます。
で栃木県がずっと真っ赤だったんですよ。
はあ、なるほど、水戸で降ってなくても
。そうだから僕らからすると水戸で降ってなくてもこれやばいぞと、
はい、分かるわけですもんね。
そう、なんか過去最大級ぐらい降ってるみたいな栃木県で、
はいはい、
なおかつ夜中にダムを緊急放流すると。
そうですよ、そうです、ありましたよね。
で、あ、これはもう明日やばいと。
そうですね確かに
明日やばいぞと。
そうですね、それが日曜日ってことですもんね。
うん、それで日曜日、日曜日か、
13日ですよね。
13日ね、
はい、
日曜日朝から、
はい、
もう素晴らしい青空で
水戸の
水戸が晴れて、
はい、
でよかったねってなってたんですが、うんうん、もうその未明から水位がどんどんどんどん上がってって、
はい、
実は中川、僕が住んでる家から 2,3 キロ上流では、
はい、
もうあの中川に行く支流が氾濫したりして、
あ、すでにですね、
うん、氾濫して大変なことになってるっていうのが、はい、まあ、ニュースで流れて、
うん、
でうちの近くももう避難してくださいということで、
はい、
まあ、近所の人はこう避難所行ったりしてい ました、
はい、
でまあその実は 2,3 キロ上流の氾濫したところが最近テレビでニュースでよく映像のところ、はいはい、でまあ様子をずっと見てて、まあ、大体10時ぐらいがピークだろうと、
はい、午前ですね、はい、
午前10時ぐらいが、はい、それはなぜかというと夜中まで雨降ってたから、
それが
栃木県でね、
はい、
それが来るので10時ぐらいがピークだろうと思って見てて、まあ、さっき言ったみたいに9メーター80ぐらいまで来て、
どんどん
、はい、9時過ぎに
上がって
きて、おーっと一喜一憂してて下がり始めたんですよ、10時過ぎたら。
なるほど、
あよかったっていう話 でうちはその、まあ、僕は垂直避難で、
はい、
家は2階に家を建ててあるんで、1階が、
はい、
あの事務所で、貸してる事務所で、
はい、
なので、まあ、避難所に行くことなく2階にいたんです
ね、はい、垂直で、
まあ、近く道路が通ってて、
はい、
道路もすごい高い道路なんで、
ああそうなんです、あ、じゃあ何かあれば、そうそうそう、
何かあったらすぐ出れるんで、
はい、
そうですね、車だけそっちに高いところに置いといて、
あ、
何かあったらすぐ行こうと思ってたんで、ずっと家で様子を見てたんですね、
はい、
あ、これで収まったと思って、
はい、
12時過ぎて、
はい、
ちょっと川の様子を見ようと思って自転車でこう川の近くまで、
はい、
行ったら、なんかあのフェイスブックのニュース見たら、
はい、
自宅よりその1キロぐらいこの下流の方で、
あ、下流の方で、はい、
なんかそのちっちゃな支流が氾濫したと、
また支流ですね、
支流が、
はいはい、
支流が氾濫したと、
はい、
言ってへえと思って様子見に行ったら、あ、確かに結構水が出てきちゃってるんですよ。
なるほど、
いや大変だなと思って見たら、その水がじわじわじわじわうちの町内の
方にだんだんだんだん
じわじわじわじわ来るわけですよ、こう広がってって。
なるほど、
だから今まではこう今まで心配してた中川の方の方向の逆の方向から
水が
ひたひたとひたひたとじわじわと
来てたわけですね。
どこまで来るんだろうと思って、
で
中川の水位は下がり始めてるんで、
はい、
まあ、そんなにはね大丈夫だろうと思って様子見てて、したらじわじわじわじわ来て、
はい、
で結局家の前の駐車場でかい、うちの家の前ちょっと広い駐車場があるので、はい、そこまでひたひたと来て、あ、こんなに来たかと思って、
はい、支流からなんですよね、中川
支流の方から、はい、また逆方向から、
はい、
で家の玄関まで来るかなと思ったら、家の玄関の2メーターぐらい手前で
ピタッと
止まって、でこれ3時ぐらいで、
はい、午後3時
そうそう、
はい、
止まったと思って止まったと思って、大丈夫かなと思ったら、そこから少しずつ今度引き始めて、
あ、今度水がですね、
うん、まあだからその様子をちょっと写真撮ってたので、
あ、それでブログに、
そうそうそう、
そうですよね、書かれてましたもんね、
うん、であの夕方までは水がちょっとあったんですけど、はい、もう夜になったら完全にな
くなって、
なくなって、はあ、うん、なるほど、いて、まあ良かったなっていうことで、
そうですね。でも水戸のその床上の人たちもね、被害に遭われた方たちも、
いや、あっちは大変だと思いますよ。
そうですよね。
うん、僕はだから2回床上浸水を経験してるんで、はい、泥が入るんですね、家の中に。
ですよね。
水とともにね。
はい。
で、あの泥が厄介で、
重いし、
もう全部。入ってるわけですよ。
いろんな、
まあ、変な話、
そうですよ、
ね、栃木県の北から来るんで、たまに牛とか流れてくるんですよ。
え、川にですか。あ、もうそうですよね、流れるものは、
そうそうそう、牛が流されてくるとか、
栃木から
牛が8時間かけて、
なるほど、
牛がこう流れてったりとか、何でも全部流れてくるんで、変な話、もうその夜こう糞尿まで全部流れてくるんで、
いろんなね、ものが
で、
はい、
臭いんですよ、だから泥が。
およくおでって言いますもんね。
そうそうそう、だから早くもう泥を流さないと、
はい、匂いが、
でしかもね、1階から自宅の人は大変なんですよ、全部畳剥がして、
あの重くなった
床の下の泥を取んなくちゃいけないですよ。
そうですよね、
それが大変だ。まず床上浸水してるとこって、まず家財道具を全部出して、ま
全てを
畳を全部出して水を含んだ重い畳を出して、で、ね、で床の板を剥がして、
え、中見ないといけないですもんね。
うん、もう間違いなくもう床下には泥が入ってるんで、その泥をかき出して、で、そこに薬まが巻かないと。
そうですよね。
まあ、何の菌が来てるか分かんないし、ね、匂いが出るんで、あれが大変だと思います。だからあれで多分早くやんないと
なんないんで、
まあ、相当人手がいるんだけど、どうもあの今回かなり大変なとこは高齢者、僕の友達が住んでるんですが、実は、
あ、そうですか、
うん、僕の後輩が住んでるんですが、はい、その家はね、まあ、男手があるんだけど、はい、周りはみんな高齢者世帯で、とてもそんなことできないと、
若手がいないっていう、
うん、で、それをまあいろいろ SNS で発信してたら、うん、はい、ボランティアも早く来てくれるようになって、なんとか今やってるけど、まだ使ってるところもあるから本当大変だと思いますよ。
そうですよね、まだ現、ね、どこまでって被害もわからないところ
だから、まあ、地震もそうかもしれないけど、水害っていうのは、はい、起きてからが大変。
そうですよね、
水が引いてからが、
引いてからの自分たちでこうね、やらなければいけない、
水が引いてからが大変。
そうですね、うん、確かに、
だから人手はいります。だからもう平成10年の時から20年経ってるけど、
はい
ね、結局人手で泥かき出さないと、
こん
な
に技術が
進んでても、
で、ね、結局は人で、うん、またその重くなった、
そう、
すごい重さですもんね、
うん、だから長岡も大変だと思います。
そうですよ、長岡に避難してたんですけど、
そう、ドロドロの泥で、泥は
またこれから寒くなるじゃないですか、だからまあ真夏も大変ですけど、あれ乾かさないといけないですよね。
乾かさないとダメですよ、乾かさないと、まあカビが生えちゃったりするし、
いけますもんね。なのでその藤原理事長があのすぐ土地条件図の、
そうそうそう、だからまあハザードマップを見ると、もともと僕らの住んでるとこはもう水が出るとこなんで、
はい、
それはもう覚悟の上で、まあ、それで堤防とかでね治水はできてるけど、
はい、そう、治水ですよね。
やっぱりその支流とか、
はい、
まだまだ弱いところがあるわけですよ。
そうですよ
ね。で、今回その多くがその支流から
で、そうですよね、
氾濫してるんで、はい、だからそう、やっぱりそこまでの以上の、考えてた以上の雨量があったという、う
んうん、そうですよね。また自分が住んでるところのそばにどのぐらいの支流があるかって把握しておかないと。
だからあの今回も何にも水が来なくて一番平和だったのは、
はい、
その新しく堤防を作ったすぐ内側の建物があったんですよ。そこにいろいろあった、体育館とかいろいろあったけど、
はいはい、
そこは全然平気。
あ、そうなんです、
ね、堤防がまだ終わ
る。なるほど、きちんと
堤防から離れて中野に住んでる僕らが遠いところの支流の水がじわじわ来て、そっちから来んのみたいな。
そうですよね、確かに、うん、流れもね、
うん、だから自分の家の近くばっかり、
あ、そうそうそう、
見てたんだよ、ダメ
で、ダメですよね、遠いところ、そうです、遠いところがどこから流れてくるか、
水はどんどんどんどんこう染みてくるので。
そうですよね、うん、だから自分のところ
で、しかもその低いところに溜まり始めるんで
流れてきますもんね、
うん、結構ね、びっくりしました今回は。
あれですよね、それ日本全国のそういうところがね、
まあでもね、僕の友人も言ってましたが、
はい、
もう引っ越そうかなと、高いところに
住まいを、
うん、だからそういうその造成したりね、
はい、
あの、まあ、石原さんもよく言ってるけど、ね、今まで住んでなかったところに何を建てたりして作ったり家を建てたりしてて、
はい、
まあもう高いところもね、空き家もあるし、
そうですよね、
土地もあるんで、
はい、
まあ、そっちに住むようなことを考える時が来てるのかなと思いますよ、僕も。
そうですよね、うん、今後の暮らし方が、
うん、だってハザードマップ見れば水が出るっていう可能性が高いところに住んでるんだから。
そうですよね、あ、ここは出るんだなって、もう出ちゃってますもんね。
そうそうそう
そう、そうなんですよね、うん、
それはね、改めて思いますよ、ね、まあ今多分ね、
はい、
被災して大変な人とかいる中で、うん、住んでる方が悪いんですよとか言う、
今大変な時ですから、ね、でも
落ち着いた時に改めてそのどこに住むかっていうことを、うん、
考え
た街づくりをしていかないと。
そうですよね、う
ん、かといってね、タワーマンションに住むわけにもいかない
じゃ
ない
です
か。
そうそうそう、またそれはそれ で,
それはそれで、
ね、大変なことになってますしね、うん、どこに住むかとどのように住むかも考えないとですよ、ね、
それこそとか東京もその二子玉川とかさ、
武
蔵小杉とか、おしゃれなところに住んでた人たちがみんな大変なこと
タワーマンションが
そういうことは本当に考えないといけないんじゃないですか。
確かにそうですね。そしたら最後に、まあちらっとだけあの鬼沢さんの最近のご活動というか近況報告を最後お聞きして終わりたいと思いますけど。
や変わらずですね、引き続き僕はその組織開発とか人材育成、
はい、
まあ、特にリーダーシップを中心にしたいろんな管理職や経営者へこ
う
研修したりしてるんですが、
はい、
まあ、ますます多いですよ。
あ、増えてるってことですね。
要望は。
あ、なるほど、
うん、やっぱりその若手をどうやって、
はい、
まあ、あのパワハラ事件が多いの で、
そうです、ね、
最近
はね、
若手をどうやって育成するかとか、
はい、
いいチーム作りをしていくかとか、
はい、
まあ、そういうことにやっぱりかなり多くのところが危機感を持ってて、う
ん、なるほど、
ね、どうしたらいいかっていうことで、はい、いろいろお手伝いをすることが増えてるんで、
はい、
まあ、だからの良くなる企業はどんどん、まあ、増えるだろうし、はい、そうしてないところはどんどんどんどんまた、
うん、
差はついてくるような気がしますね。
どんどんどんどん、そうですね、うん、その NSP で今期のテーマが世代間継承っていうふうになってますけど、
はい、そうだよね、
はい、いかがですか、鬼沢さんから見て世代間の継承というのは。
まあ、価値観がこう違ってきてるんで、
はい、
何を大切にするとか、
はい、
まあ、あと、うん、だそういうことをどうこういいものをどう引き継いで守り続けていくかとか、
はい、
まあ、変えるべきものは変えていかなくちゃいけない、
はい、両方大切ですね、
両方大切なんで、はい、そのところのその、まあ、世代を超えた対話とか引き継ぎっていうのをしっかりやっていかないと、
はい、
うん、うん、いかないかなという気はしますよね。
そうですよね、うん、家族でも世代がね違うとまたいろいろお話もね、
だからまさにね、はい、そのこの土地でずっと生まれて生きてきたから離れないっていう世代と、
そうですよ、
ね、いやどこに住んでもいいじゃないかっていう世代で揉めるでしょ多分これから。
どんどんそれはね地域性関係なく日本全国である話ですよね、
うんうん、だからそれはこうどっちが正しいというわけでもないとは思うので、
そうですよね、
お互いどういう話し合いができるかっていうことだと思いますけどね、はい、
そうですよね、うん、
だから簡単に解決する話じゃないと思いますよ、ね、でも命に関わるからね、
そうなんですよ、
どこに住むかなんかはますます
どこに住むかは、ね、働き方もそうですよ、
うん、会社の経営もそうですよ、
そうです、
うん、社員の命とかがかかるからね、そういうことで、
そうですよね、日々の生活であるわけですからね。で今期からまた理事幹事メッセージを復活したので、また鬼沢理事幹事からも、はい、皆様に発信をしていただきますので、はい、
また勉強会も、
はい、ね、そうです、
予定されてる
ので、はい、またそれを総会後に皆さんに発表できると思いますので、
はい、
はい、じゃあ最後に何かメッセージをいただけますでしょうか。
十分メッセージ
じゃあ終わりましょうか。はい、ではまた、
まあ、でもね、藤原理事長をはじめ、
はい、
まあ、大変な時だからこそみんなで前を向いてね、未来を作っていかなくちゃいけないんで、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
明るく、
そうそうそう、
はい、たくましく、
うん、怖い話はちゃんと最初に聞いといて、
そうですよね、そこも大切ですよね、
う
ん、
そう
です、ね、
世の中の変化はちゃんと自分たちで調べて、
はい、
その中でどうやって未来を作っていくかっていうこと、
そうですね、
うん、
はい、
まあ大変ですよ世の中は世界は
、うん、でもそれを知りながらどうするかを考えて、
そうそうそう、でそれは我々が継承していかなくちゃ、続いていかなくちゃいけないので、
そうですよね、継承していかないといけない
ですね、そうそう、終わりにするわけにいかない、
そうですよね、
頑張っていきましょう、
はい、ありがとうございました、
はい、